ネットワーク58、さて、カクワグリーンシティ防災会では、防災を防災と語らずとも防災ができるように、楽しく防災活動をやろうというコンセプトのもと、2007年1月からインターネットラジオを開局、スタートすることになりました。楽しく防災活動をやろうをコンセプトに、新事業のインターネットラジオを通して、新たな災害による犠牲者を一人でも少なくしたい、という現在の思いで、皆様にお伝えしたいと思っています。
今日は、台風4号も、今大隅半島に上陸しまして、瞬間最大風速60メートル、
すごいね、
すごいですね、
すごいですよ。
観測史上どんな状態で60メートルって言ったら立ってられへん、立ってられへんやろね、
無理。
60メートル、
60メートルって新幹線の上で立ってるぐらいかな。
そんなもんなの。
新幹線で200キロ出したんだけど、
200キロちゃうと300キロぐらいでしょ。
ああそう、うん、
時速300キロいうことは秒速に直そう。
会長
3600で割って、
え、あれ秒速60メートルってこと。
そう、
あ、そうそう、
え、あ、僕時速、あ、そんなわけない、
時速なわけない。
あ、そうか、
多分ポールにひっついとって、はい、ずっと60メートルがついたら体が浮いて、いかにいつまで手をガッチリと組んでおれるかというレベルだと思うんですよ。すっごい
秒速なん、分速なん、
秒速よ、秒速ですよ。
ということは1時間に
300キロを、
ちょっと待ってください、痛くないよ、分からない、
83メートル、時速300キロやと、秒速、
うん、なんすごい、それに対して60
やろ、まあ、ですかね。
そんな想像できないレベルですよ、
うん、それの圧力がかかるよ、うんうん。
で、各国にしている防災会も、災害対策本部を、
はい、
とりあえず立ち上げるということで、
はい、そうですね、これ7時半から、
はい、そうですね、はい、きっちりと本当に立ち上げるんで、その前に通常の、何を喜んでるの、つぶやさん、インターネットラジオで、今日はですね、第10回の
記念すべき
、日に第10回に迎えようと思ってたけれども迎えきれなかった11回のゲスト、11回なんですけど、すいません、
実は、
神戸新聞の富井さんに来ていただいてるんですけれども、まず自己紹介を、
こんにちは、神戸新聞の当番支社といいまして、北財系のところにあります支社で編集部のデスクをしております、富井です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。近所のよしみということもあったりして、
はい、近くです。
今も何か歩いてこられて
で、まあ、うちのメンバーとしては、いつものメンバーなんですけれども、私、防災会長大西翔介と、
はい、副会長の平林です。
幹事長の佃です。
はい、理事長の木村です。
管理事務所の岸永でございます。
ここ最近ね、マイクのスイッチが切れとるとかいう、
今日はあってね、今日はちゃんと入れてます、
入ってますね、
なんか一人だけ遠くで喋ってる
よね。OK です。
そんなのがあって、で、今日はですね、富井さんにお越しいただいて、はい、まあ、私たち防災会が正式に、まあ、自主防を立ち上げてグリーンシティ防災会となって10年を迎えて、まあ、8年を超えたぐらいからなんか加速したようにいろいろあったんですけれども、それをずっと見てこられた、
いや、成長の過程を知って
もらえるか、知ってる、ちょっとボキャブラリーを少なくて、すいません、今日は一滴も飲んでないからね、災害対策本部長としては、
うん、ご苦労さんです。
しゃべりがちょっと滑らかじゃないんで、で、ちゅうことですよ。今日はですね、僕の目の前には、八海山大吟醸、うん、
純米大吟醸、これは、何ですかね、新潟県南魚沼市、あ、魚沼市
魚沼さんです
ですね。
ちゃんと最後
八海酒造株式会社、
銘柄を何番に割られたの、
八海さん
勝った人が
清酒大、うん、純米大吟醸、あ、そうや、金剛心っていうね、
そう、金剛心、
金剛心、ちょっと変わった瓶なんですけれども、すごくこれを僕の目の前に置いて僕は一滴も飲めずに、
それが一番よくわかります、
季節限定品、前ね僕買って八海さんの大吟醸ね、お、置いとったはずやのね、うん、なくなって思ったんです
よ、
おかしいな、
不思議やね、
不思議やね、あれね、
誰か飲んだやつおんね昔、
お前やお前
今もいます
ということで、うん、はい、今日は、ゲストを迎えて、いつもの5人プラスゲスト1名プラス、八海さん大吟醸
1名に入ったん
で、そう、以上7名で、お送りさせていただきますが、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
でですね、まあ今年何も考えてないからね、こういう喋りがこの今日はね、夕方からいつもね、だいたい9時ぐらいから
夜のです
ね、そうなんです、喋りが入るんで、ね、結構あのエンジン全開になってからのあれなんで、今年は神戸新聞、
はい、
あれは平和賞の中の社会賞という、はい、あのね、形でいいんですか、あ、
まあ、憲法発布記念して始まった由緒ある賞で、うんうんうん、まあ、兵庫県内でも非常に高く、はい、あの位置づけられている賞としてね、無罪権を認められているんですけれども、はいはい、今年、まあ、ご縁あって、はい、私、実はもう4年目にこの当番支社に来まして4年目になります。で、ちょうど震災の頃もあの前回当番であの挟んで5年おりましたんで、うん、通算9年目の当番勤務になるんですけれども、まあ、あの帰ってきてデスクする中でグリーンシティさんのこのご活躍、はい、ご活躍というか、まあ、あのグリーンシティさんは多分リーマエのことであのずっと進めてらっしゃるんでしょうけれども、あの防災活動、まあ、防災を中心に、はい、あの防犯や、まあ、広くコミュニティのね、はい、あの緊密化、しかもこれはその、はい、なんて言うんでしょう、古い集落で行われていることであれば、まあ、加古川というのは昔から、はい、あのそういうコミュニティの強く残った地域ですから、はい、あのそんなに驚かないんですが、はい、これがあの大規模マンションで、はい、まあ、その希薄なんですね、コミュニティをそのギュッとこう結びつけはった、うん、こういう活動を何年か見せていただいてまして、これはやっぱりあの平和賞、うん、平和賞というのはですね、平和賞とそれから文化賞、社会賞、スポーツ賞、はい、まあ、あのという種類があるんですけれども、はい、その中の社会賞にぜひともこう推挙させていただきたい、で、まあ、来た年から思ってはいたんです。で、前任の、あの他へ出ていた記者からも、はい、あのここの活動は聞いてましたし、はい、うん、私もどもも取材する上でね、あの非常に注目はしてたんですけれども、はい、まあ、2年見せていただいてて間違いないと、はい、しかも、まあ、ちょうど10年に入りはる年に、はいはいはい、あのなんて言うんでしょうかね、こちらからあの、まあ、これは私が差し上げたいって差し上げられるものではないのでですね、はい、県内たくさんその推挙のある中でね、はいはい、決まるもんでどうかなと思ってたんですけど、まあ、あの自信持ってあの手応えあるかなと思う、あの出す時から思ってですね、うん、申請させていただいたら、うん、あの認めていただいて見事社会賞ということで、まあ、それがあのまたちょうど10年のね、はい、あの10年目のあの歩みのその弾みに、はいはい、エネルギーになればと、あの、まあ、思っているんです
けど、いやいや、ありがたいです
、本当におめでとうございました、
いやいや、もう
すごい重みを感じました。
前にね、あの内閣総理大臣賞の、
はい、あのカチカチで賞を受けた、うん、
あの写真、うんうん、ください。
なんだそれ。
嫁さんにずっと言われてるんだけど、もろてって言われたんだけど。
あのロボットみたいな写真。
そうそうそうそう。あれね、ごつい評価高いんですよ。あの写真。なぜか不思議とね、いろんなところで言われるんです
よ。結構、うん、代表的に使われてるしね。
防衛大学校の総大が写
真。まあ一応僕、防衛大学校の総大やったから、
ね。なんだって、
まあ、ここだけの話にしておきましょう。
ここだけの話。
ここだけの話。
でもグリーンシティさんの取材というのは私が来た時はですね、うん、はい、何がきっかけだったかというと、ちょうどあの2004年の8月もうすぐ3年になるんですけども、はい、あの西関機長でね、7人が刺殺されたという、まあ、凄惨な事件があって、で、まあ、それはその、まあ、良くも悪くもご近所トラブルが、はい、まあ、あの最悪の結果を招いたという事件でね、まあ、コミュニティ、地域コミュニティという問題、それから普段からのその地域の在り方やお互いのつながり、まあ、見守り合い、安心安全という、まあ、そういう中で、あのどっかちゃんと頑張ったらなんやろかといって探したときに、あの最初に浮かんだのがグリーンシティさんだったんですね、
う
ん、
ありがとうございます。
あの親子劇場さんとか、はい、まあ、子どもの見守りしてる、あの小さな地域活動とか紹介させていただいたんですけども、最初はそこから入ったんですよね、はい、ところが、まあ、あのもっと聞いてみれば、うん、防災で出発したところから、はい、まあ、あの発展して、はい、ということでね、非常に有意義なことだなと、まあ、だからあの、まあ、震災大、あの阪神・淡路大震災以降、まあ、うちの新聞は特にそういう部分を細かく取り上げさせていただいてるんですけれど、はい、なかなかあの過去の紙面、私は神戸にいる時もですね、あんまりその全県版にあの登場していただく機会が少なかったので、はいはい、まあ、これは出てもらわんとあかんなと思って、うん、何度かの大きな
震災とか、ね、
はい、震災の特集でもその被災地でね、はい、こういうことは当たり前みたいにやってたり、うん、はい、むしろですね、はい、当たり前までも行ってない、はい、あのところももうすでにあるんですけどね、はい、そのあの加古川というところでそういうことを 県内全体を見てもリードした活動をしてあるようなところというのは少ないので、ご自身によって、
うん、でもなんかね、もっとやってるところいっぱいあるやろうなと思うんですけどね、うん、ただ僕らがちょっと目立つようなこう打ち上げ花火をねどんどんと打つし、それから打ち上げ花火が目立つようにうまく広報もインターネットなんかを使ってやるっていうのが目に留まってしまうっていうのがあって、なんか悪いなというところもあるんですよね。
いや、ただね、その私たちもね、よくその私らもこんな同じ活動してるのになんで新聞載れへんの
か
って
思うんです
けど、やっぱりね、そのなんかグリーンシティさんだけを取り上げてるわけではなくて、一つ広報の仕方、知らしめてなんぼ、あるいは知らしめてからそれが浸透してなんぼという世界がありましてね、だから私どもに聞こえてきてるのに、うん、あの知らんふりをすることはほとんどまずないと思う、はいはい、だからどんな形でもそのそこを拠点にその地域で広がっていけばという活動は、うん、はい、あの積極的に、もう特に最近安全安心というキーワード、ね、自治体も、はいはい、あの使ってますけれども、まあ、そういうことはあの区別したりはないですよね、うん、まあ得意性でいうとグリーンシティさんの場合は本当にこの574、584世帯、
ちょっと受験どっか行ってもら
ってね。こういう規模のマンションでこれだけきちっとしてはる活動をというのもあんまり実際神戸でも少ないので、やっぱりあのむしろあの過去はね、よく社内でも被災地外という言葉を使って、まあこれは激甚被災地外という意味なんですけど、震災でも過去側では2人亡くなって、まあその後の処刑高砂1名、当番まあ明石を除けばあのこの当番西2町でいうと3名、はい、死者が推計された、うん、集計されているんですけども、はい、まあね、その被災地外というのは私もあんまり好きではないんですけど、はい、まあ、いわゆる社内なりその激甚被災地外の地域から、はい、あの激甚被災地だと言ってはるところへね、はい、こうフィードバックするというか、あの、うん、こうこんなことやってるねという模範的なね活動を見せるというのは非常に大事だと思いますし、うん、あの変な言い方すると、まあ、阪神・淡路大震災1000年に一度とか言われてますけど、はい、まあ、1000年ないとしますよ、はい、ところが、まあ、こっちはあの国の中央防災会議のね、うん、あの出てましたけれども、山崎断層帯地震の東加古川市内でも震度7 の、はい、あの、うん、予想が出ていると、はい、いうことを思えば、むしろこちらの方があのその防災活動としてはね、うん、力を入れんといかん地域になってと思ってますので、これはあのしつこいぐらい、グリーンシティさんだけじゃなくて他の活動も含めてね、
う
ん、
そうですね、
あのまた防災の話かと言われようが、やっぱり折に触れて、うん、あの意識してもらうといかんなとは思ってますね、うん、
はい、なんかね、僕の防災言ってるのとね、あの あんま言わんとこ。
なんですか。
いやいや、愚痴になったら悪い
から、ね。いいよ、いいよ。
いや、でも、お話から、ちょっともう一度、
はい、
力を、ぐんぐっと。
ぐんぐっとは出ますね、はい。ちょっとね、正直なところ、すごくこう、自分の中でですよ、まあ、いろんな賞をいただいた、その、ことを振り返ってみて、その自分のこのグリーンシティというものにね、こうそんなにもらうほどできてないんちゃうかなっていう気がしてね。で、返しはせえへんけど、もう返上は、うん、せえけど、もうどうしたらええんやろっていう、こうすごい行き詰まってる自分があるんですよ、うんうんうん。これからもっとこう地域の人たちに、こう今はもう主力でね、いっぱい、だんだんだんだん輪が増えてるんですけど、本当に何かあった時に、この間もこう、うちのマンションで断水があったんです。ちょっと諸事情で、市の諸事情でうちは出なかったんですけど、まあ、でちょっと本館から水が落ちてこなかったっていうのがあって、でその時にちょっと断水をしてしまったんです。 B と G と C とかな、
そうですね。
でその時にこう防災道が活躍はしてくれたんですよ。次の日のお米ね、この間も言ったけど、炊かなあかんのにって言うて、時に来てくれた人もおれば、水を取りに来たりとか、これあったありがたいなって言ってくれたんやけども、でもやっぱりなんかまだ、なんかね、その浸透性というか、もっとこう何かがあった時にみんながバッと一丸となって、もう少し動けへんのかなという思いが、まだまだ、まあそんな難しいんでしょうけどね。
そうそう、お兄さん、多くを期待しすぎよ。
いや僕も
ごく一部でもいいから、それを利用できたらもう万々歳じゃないですか、
うん、まあそうやけどね、うん、
どこまで真面目に見るか、どこまで前向きなところでこう 見るか、うん、やっぱ敷居はいっぱいあると思うんですよ、そうですね、多分ね、その辺ですよね。でもまあ最先端のまあ機器はこっちにあるにしても、うん、所詮はアナログでどんだけ伝わるかの世界なんだから、
まあそうですね、
うん、時間が経てばもっと広がっていきます。
やっぱり時間をかけましょう。所詮我々10年ですよ、まだ。そうです
ね。
ま
あ、僕プラモデル作るんでもあれやからね。
何を言ってる。
すぐ作り上げらなあかんタイプやからね。色も塗らんと。
結果も欲しいわけや
すいね。そうそう、
うん。巻き込むところはまだまだあるよ。
説明書を読まない。
コカ・コーラも。
一緒ですね。
そうですね。僕らが知らんところはいっぱい多分あって。市の中でも。
大変なのは、そう思いますけどね。その会長言ってはるように。まあ、満足したら終わりな世界というか、うん、備えるということの結果が見えるのは起こった時にどうやったかって、
うん、
でこれをじゃあ完璧にやろうと思ったら、備えることに起こったりとか中断とか満足ということはやっぱりもうありえない、
ないですけどね、
で見えない形ですからね、う
ん、はい、ここで音楽に入りたいんですけれども、はい、今週もも
うですね、
前回に引き続き、何でしたっけ、
青春ドラマシリーズパート2、
パート2
です。
3もあるの？
いや3はないです。
ないの？
ないし。
なし。
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 はい。次はそろそろ女性。
どんな権限を持ってやってるわけ？
もう個人的な見解で。はい。まあ次回はちょっとここらで女性のね、何か歌を。次回ね。
貸しましとるよ。
いやまあそういうのも含めて、
カシマシトリオ、
カシマシトリオじゃないな、カシマシ娘、うん、あで、はい、で今日は青春ドラマシリーズで、
まあ青春シリーズずっと流れてきてますんで、今回は我ら青春というドラマ以降の
あ、
シリーズを、順を追って曲の方を、うん、皆さんにお聞きいただきたいと思います。
ということは中村雅俊が連発で出てくるような、
そうですね、まあ僕は中村雅俊一時すごいファンやったんで、はい、この辺はラッキーみたいな、
ああそうですか、
はい、はい、
いやいやいや
そうでございます、
なかなかそういうこともありーの、
はい、
ちょっと言うてることがね、3日続いて遅いからちょっと
え
ろれつも回りにくいし
はい、
で、音楽はもう行ってしまいましょう、
そうですね、我ら青春から、
あ懐かしい、
は
い、
うん、これはねラグビーの、ラグビーというスポーツで、まあ、学園もということで、
はい、
まあ、皆さん聞いたことはあると思いますので、 帰らざる日のためにということで、そうですね、泉拓シンガーズという
シンガーズっていう、ね、
そういうあの、うん、歌手、
はい、歌手じゃない、グループやと思うんですけどね、
グループですね、はい、お届けしたいと思います、はい、
1曲だけ、
あ、それと、同じく、泉拓シンガーズが歌ってる、まあ、ドラマの中でこれも流れてたと思うんですけど、青春ゼロ番地を
挿入歌ってやつね、
そうですね、
はい、はい、では、2曲、
2曲
懐かしい歌をいってみましょう、
はい。